どうもこんばんは、高橋文美でございます。9月に入りまして、まだちょっと暑い日が続いておりますけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日9月、マンスリーゲストはですね、大変な方に来ていただいております。ちょっとかなり、いつになく私緊張しておりますけども、頑張って行ってみたいと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋文美の勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
はい、本日のゲスト、9月マンスリーゲストでございます。冒頭でも言いましたけども、大緊張しております。僕がもうリスペクト、してやまない、もう神と言ってもいいくらいの、落語家の立川談志師匠がいらっしゃるんですけども、その長女の、まあ、娘さんですね、松岡由美子さんに来ていただきました。ありがとうございます。
こんばんは、よろしくお願いします。
いや、すいません、ありがとうございます。
はい、
いや、もう談志師匠も大好きでですね、もう何をお聞きしたいのかって、もうずっともう何日も考えてたんですけども、うん、なかなかまとまらなくてですね。
何がいいです
か
ね。
もうやっぱり何ですかね。僕に、まあ冒頭でも言いましたけども、神みたいな存在なので、その娘様ということで。
よく言うんですけど、
はい、
なりたくてなったわけじゃなくて、
はい、
お弟子さんたちの方は、
はい、
その師匠として自分から、
はい、
まあ、
はい、
ね、人選んで弟子になった、
はい、
親子みたいなもんじゃないですか。はい、だから、よく立川ブラッドって、はい、そのどっちの地っていうのでライブやったこととかもあるんだけど、
はい、
私よりもやっぱお弟子さんの方が、その選んで子供になってるんだから、思いが強いみたいなのがずっとあるんですけど、ね、まあ、可能だったらパパ呼んであげたいけどね。
いや、もう。
そそおかしいから来そうな気もするんですけど。
いやいや、もう本当に、もちろんお会いしたことはなくてですね。
ないんだ。
はい。残念なことにないんですよ。うん、もうぜひお会いしたかった。もう怒られるだけだと思うんですけども。
いやいやいや、はい、会うと、意外と人殺しとよく言われてますけど、はい、なんかすごいこう、やっぱりこう、妙に優しかったり、はい、その時の状況判断で、相手の方にも本当にタイムリーなアドバイスとか、こう優しい言葉かけたりするから、なんか一回会うと、多分怖さよりも違う印象になれる。た人だと思うんですけど。
まあ、なんか、もともと、まあ、いろいろね、書籍とか、うん、まあ、映像なんかも見させて、うん、かなり見させていただいて、はい、DVD なんかも持ってるんですけども、やっぱりちょっとシャイな方というか、どうなんですかね、その辺は。あんまり、こう、はっきり、なんていうんですかね、褒めたりとかはしないんですけど、なんかその、言い方は違うけども、腹の中ではちゃんとこう認めてたりとかっていうような、なんか言葉遣いというか、うん。
まあそういう部分もあるけども、まあ勝手な人だからね、自分屋だから、逆に言ったら思ったことをあんなに、
はい。
正直にすぐ状況を考えないで言っちゃう人だって、珍しいぐらい、それで多分いっぱい地雷も踏んで、事故事件も、ね、起こしてきたとも思うし、
うん、
だから、まあまあ、シャイなふりしてんのかな、してたのかな。
なるほどね。
まあ、亡くなって、去年13回忌だったんですよね。はい、早くて早くて。
早いですよね、うん。僕も本当思います。
そう、13回忌終わるとなんか、ちょっと寂しいぐらい、こう、ちょっとなんか次の段階に、
一区切りみたいなのありますもんね。
そうそうそうね。だって、これ以上次何回忌か知らないけど、私たちがもういなくなってる可能性も高いし、
いやいやいや、
はい、うん。で、ただ、やっぱりね、亡くなって、時間が経てば経つほど、
はい、
人間ってうまくできてて、
はい、
いいことばっかり思い出すので、あんなに嫌だったはずなのに、
はい、
どんどんいい人になって、正直今が一番パパのことが大好きです。
あ、
うん、 だから母もそう。
はあ、そうですか。
あんなに別れるとか言ってたのに、もう毎日パパのおかげ、パパのおかげって言って、あの、物言わぬ父の写真に囲まれて暮らしてますけど。
はいはい、まあね、お父さんも、いらっしゃって。
はい。
はい、まあ昔は大嫌いだったって言って、たんですけど、まあお父さんもやっぱ同じような感じで、今は。
弟は逆になんて、全く性格が違くて、あの、父に似てるの私で、女男子って言われてるぐらいで、はい、それで、多分、人生でうち弟、弟は男の子だけど、はい、手を挙げられたこと一度もないですけど、私はボコボコに殴られたこともあるので。はい、
あ、何でしたっけ、ニューオータニ事件でしたっけ。
ニューオータニ、よく知ってますね。
知ってます、知ってます。もちろん。
ニューオータニ事件知ってるんだ。
知ってます、
はい。
まあ、それはね、いろいろ今 YouTube もね、ゆみチャンネル。
ね、最近やってませんけど。
最近はちょっと更新あれですけど、はい、そちらの方にいろいろエピソードがね、出てますんで。
そうか。
ぜひぜひその辺を僕は全部見てますんで。
ニューオータニ事件ね。
そうですね。はい、まあいろいろね、はい、事件もありましたけど。うん、まあでも優子さん自体はもともと、新宿でお生まれになったんですか？
生まれたのが目黒。だから夫婦、両親が結婚して、はい、目黒のアパートに住んでて、はい、私が生まれて、すぐに新宿に初めてだから、はい、自分の家っていうか、はい、まあ今で言うマンション。
はい、
まあまさに、ここみたいなビルの、はい、一室を買いまして、で、それが昔の東京オリンピックの年、
はい、
昭和39年
だった
の。で、私が38年生まれで、はい、男子が38年に真打ちになってるじゃないですか。
はいはい、
ね、だから、で、なんで新宿だったのかなっていうのが、やっぱり、古参師匠のお家も目白だったし、
うん、
やっぱり寄席が近かったのと、はい、まあまあまあ手が届く。だって何にもなかったですよ。
あ、そうなんですか、当時は。
大久保駅から、歌舞伎町徒歩5分ぐらいな、おたき橋通り沿いのビルなんですけど、その時、7階から、
はい、
富士山見えたもん、
は
い。あと西口までビル1個もなかったです。
あ、当時。
当時。
へ、はい、なんか想像つかないですけどね。
そうなのよ。だから、新宿育ちって言うと、はい、まあ、芸に新宿育ちだから、
はい、
ね、歌舞伎町に行き、
はい、
ディスコに行き、不良不良と言われ、はい、新宿警察に父に連れて行かれたぐらいだけれども、はい、まだまだそれこそ銭湯も行ってたし、はい、同級生はだから銭湯の子とか酒屋の息子とか寿司屋の子供とか、あとは富山ハイツっていうのができて、
はい、
普通に、普通の家族の、ファミリーがいっぱい引っ越してきたりとかして、はい、子供もまだたくさん学校にいたし、
は
い、普通の区立の、小学校、中学校、新宿区の私は行ってました。
じゃあもう全然今見るイメージとは全く、
今ね、歌舞伎町怖い。
怖い。そんなことないじゃないですか。
怖い、怖い。
まあね、不良になられたっていうお話ですけども。なる
ほど。この私の不良説もさ、
うん、
パパが勝手にもう不良って思い込んで決めたからなってるんだって、本人は別に不良になった意識はないな。そんな悪いことしてたつもりはないので。
うん、でも、まあ小さい頃というか、
うん、
まあ割とこう、なんですか、師匠は、そんなに、まあ、話してたっていうか、あんまりこう。
勝手な人だから、ただ間違いないのはすっごいこぼんのね。
あ、はい、はいはい。
で、私のことは、自分でも変ですけど、はい、可愛かったんだって。だから、見せびらかしたくて、はい、連れて銀座のクラブ行ったりとか、
はい、
そんなんていうこう、連れてったりとか、はいはい。でもそれは自分の気が向いた時だけじゃない。
ええ、
で、あとはもうだから教育とかさ、
はい、
そういうことはもう全部、母任せで、ほっといたりも育つと思ってたんじゃない？
はい。
なるときふと、父親だっていう認識を持って、まあ母に相談されたのかな？
はい。
ゆみちゃんがちょっと学校行ってないのよ、みたいになってみたら、もうすっごい不良になってると解釈したんでしょう。
あ、師匠はね。
そう、それで、で、反抗して殴られるんだけど、はい、私も別にパパのこと嫌いじゃないし、
はい、
反抗して、したつもりはないんだけど、
はい、
今やっとわかるんだけどさ、
はい、
今思うとだから、男子らしくない態度を急に取り出したから、
はい、
それに私は反抗したし、それで私を殴って、もうほんとなんか付き物が取れたみたいに、なんで俺はこんなガキに、こんな俺様が腹立ってたのかなって、俺にそっくりだからって、殴った後に、気づくんですよね。だから似てる、似た者同士で。
まあまあ、血は引かれてるわけですから、うん。そこはもちろんですね。ただまあ、やっぱり晩年、うん、まあちょっとご病気もされて、 まあ、そのあたり、まあまあ、師匠は本当老いを恐れてたというか、うん、っていう部分あります。うん、まあ、そのあたりくらいからもうずっとなんかご一緒されてたイメージなんですけども。
そのグレるどころか、はい、子供の頃からなんじゃらかんじゃらいろんなとこ連れてってくれてたし、それで、ディスコばっかりって学校行かなくなった後に、はい、殴った後に、はい、それでも親として言うこと聞かないこいつになんか俺ができることは何かと思ったんじゃない、
はい、
外国の仕事に、
はい、
ギャラはいらないので娘連れて行かせてくださいって言って、ちょうど JAL のその日航寄せみたいな、
はい。
だからもう全部ファーストクラスで、
はい、
やれもアメリカだとかヨーロッパだとか、
はい、
こっちはもうふてくさって嫌なんだけど、
はい、
連れて行ってもらったりとか。うん、で、その後からはやっぱりずっと仲良かったですよ。
そうですよね。うん、イメージ的にそんな、
うん、
僕的にはイメージだったんですね。うん、ただやっぱりもう僕なんかもまあ、ミュージシャン、まあ今もやってるんですけども、あとまあ役者もちょっとかじったりしてたりして、うん、やっぱりその、なんていうんですかね、まあ芸能界っていう言い方あんまり好きじゃないんですけども、男子ショーみたいな感じで、うん、こう何でもこう言いたいことを言えて、うん、言ったことに関しても、まあ、そんなにお咎め受けないというか、
うん、
まあまああったんでしょうけども、僕のイメージですね。ただそういう方って、まあ、たけしさん、今ですとたけしさんとかもそうですけども、はい、そういう方って今いないじゃないですか。うん、だからそういう意味でも、僕の中でやっぱりもう神って言っちゃいましたけども、もうすごくこう、なんていうんですかね、もう言動、それから言われたこと、名言、全部いろいろもう本見させていただいてるんですけど、なんか全部吸収しちゃってて、
うん、
で、例えば寄せなんかでも、気分悪かったらもうやらないとか。
行かない。
行かない。
行かないね、うん。
それから、馬所師匠でしたっけ亡くなられた日に、うん、今日は落語する気分じゃねえって言って、うんうん、落語しないでずっと思い出のお話されたとか。
うん、あと三平さん亡くなった時もね。
そうですよね。
お店で、まだ三平その辺にいるから、みんなで呼ぼうって聞こえるから、つって。
はい。
三平、つって泣きながらってやったりとか、うん、そんな音源も残ってるんじゃないかな。うん、
だからやっぱり、それってやっぱすごくて、で、なんか文句言った人には、まあ気になったら帰って金返すから、みたいな。
そう。
そんなこと言い出すし。でも、それって、まあ一部の人から言うと、うん、なんかプロじゃないだろうと言われるかもしれないですけど、僕は逆にそういう方がプロだなと。
いや、逆だと思うよ。
うん、
ある時、その、割と晩年になったから、はい、芝浜のおじさんみたいになって、
はいはい、
暮れになったら男子の芝浜みたいな。そうです
ね。はい、
で、毎年読売ホールで年末やってたんですけど、うん、ある時、私が聞きかじっちゃって楽屋に、パパすごいねってプレミアついて、
はい、
なんかその、チケットが2枚で、なんか10万円のチケット出てるらしいよって言ったの。で、それ私、喜ぶとまでは思わないけど、
はい、
パパかっこいい、マイケル・ジャクソンみたいじゃん。その時言ったわけよ。
はい、
そしたらさ、その後講座出てって、はい、ステージ出たら、まず、今娘に聞いたけど、何 ?10 万で来てるやついるらしいじゃん。金返すから帰ってくれ。言ったんですよ。
そうなんすか、
はい。あとね、居眠りしてる人と、
はい、はいはい、なんか、
喧嘩
して揉めたりとか。
でも、あれを裁判してうち買ったんですよ。
そうですよね。
うんうん。ただね、パパがすごいんじゃなくて、今のやっぱり時代背景。本当に今、立川男子がいたら、こんななっちゃってるこの時に、果たして、私たちがね、そうやって神とか言ってくださるような、はい、ストレートの物言いを、なんて言ってくれるのっていうぐらい、
は
い、状況がすっごい変わったじゃない。
まあそうですよね。
うん、だって、スマホある前に死んでるからね。
そうですよね。う
ん、だからもう今の生きてたら、なんかノイローゼになっちゃってるかもしれないし、うん、いい時亡くなったなと思ってますけど。
いやいやいや、それはあれですけども。
ついていけないと思います、本当に。
ね、ポケベルに向かって電話したとか、
そういう話もありますしね。そうそうそう、そう。電話くださいっつって。
電話ください
っつって。ポケベルにね、何回もメッセージで内で電話かってこない、
うん。いや、もう、本当に、もちろんね、娘さんでいらっしゃるんで、
うん、
もうなんかもう、やっぱり男子師匠家元に会えなかったのを、こう、まあ、血縁の由美子さんに会えて、もう感無量でですね。
いやいやいや。
もう何を今まで話したのもあんまりよくわかってないんですけども。い
や
い
や、あとね、やっぱり、正直なのと、
はい、
本当の意味でなんかやっぱり優しかったよね。
はい、
うん、だから落語を選んだし、
そうですね、
落語が自分っていうか全てだったの。やっぱ落語って優しいよって、本当に、はい、今に通ずるのもあって、 与太郎をこう除外しないじゃない、はい、しないよって、落語は与太郎も含めて、はい、うん、受け入れるんだよとか、はい、だから確かに落語の中にその日本人かな、うん、日本人気質っていうか魂っていうか、その人同士がなんていうの、こう、まあ、とりあえず円満に暮らすための、はい、その知恵だったり、なんか許し方だったり、笑っちゃおうよみたいなところが好きで、はい、落語が多分大好きだったんだと思うし、
そうですね、
だからそれを伝える落語を絶対なくしちゃいけないっていう思いが、うん、とにかく人一倍強かったのは、やっぱりね、パパ自身が本当そういう人だからなと。だから、そのさっきおっしゃってた老い、
はい、
老いをビビり出したのが、はい、私がちょうど還暦なんですよ。だから、その時はさ、ほら、親子だから、親子ほど年が違うから、言ってる意味わかんなかったけど、もう今ね、パパがその頃言ってたこととかが、すっごいよくわかるの。
はい、
だから、今、パパの本とかを読むと、すっごい面白いのよね。
ああ、なるほど、
うん。それで、あ、パパって優しいなと思うの。
はい。
あのね、過激なこと言ってるわけじゃないんだよね。
はい。
だから人間とか人生なんてこんなもんだから、はい、こんぐらいでいいじゃねえかって、っていうなんか、楽に、
うん、
かっこよく言えば勇気づけるだけど、はい、勇気づけるなんてことはあんま好きじゃないから、
はい、
なんか本当にもっと楽でいいんだよ、
はい、
あと、本当どうせ死ぬまでの時間潰しなんだから人生はみたいな、うん、なんかそれって本当大きい意味での優しさなんじゃないかなとかを、うん、本当60過ぎて、最近が一番もう、本当に逆に近くに感じる。
ああ、うん、なるほどですね。
だから死に様も含めてね。
うん、
で、あとは、在宅介護をしてた、
はい、
ですよね。で、喉頭癌で、あんなおしゃべりな人が声を失って、
はい、
そうですよね、なんかもう壮絶だったんだけども、はい、なんかやっと今頃、あれパパはやっぱ嬉しかったんだな。家族が、コントみたいに。だって、本当だったら、要介護5の人なんか、家で素人が面倒見れるわけもないのよ。
よね、うん、
ここに管だらけになってるさ。ね、だから、命がけで毎日家族がコントみたいに生きてて、もうダメっていうのに、一口ステーキ食べさせてたらさ、引っかかっちゃってヒーってなって、もう救急車じゃ間に合わないって、車椅子入れて、連れ乗せてね、病院連れてって、ピュって取ってもらって命拾いしてさ、ドクターがニンニクも食べてますねなんて。だけど、笑ってるけど、それ、パパの命がけじゃない本当に。
そうですよね、うん。
で、こっちももう終わりがあるのが分かってて、すごい時間だったの。
はい、
だからもう、あれ以上なんていうのかこう、変な言い方、充実した、
はい、
まして、私と母と弟と、
はい、
家族の。
家族ですもんね。
うん、共同の、うん、パパをね、うん、中心に。あれはもうなんかもう、高校野球の合宿じゃないけどさ、うん、
あ
なんかもう一個の本当に大きい目的を持った、
はい、
あのチームの、逆にこうなんか生きてる、
はい、
こう、実感みたいなのって、はい、あれ以上の多分体系はないと思います。
うん、ですね、うん。だからまあ、ノンフィクションなんかも、もちろん、永久保存版ね、もう、しょっちゅう見てるんですけど。
お宅がね、結構やっぱりよく知ってらっしゃいますよ。恥ずかしい、ね。
自撮りされてるのかと、未だに僕見ると、すごい泣いちゃうというか、うん、もう何回見ても泣いちゃうんですけど、あんな機械音痴の師匠が、
そうだ、
自分でね、撮られてるって、もうびっくりしちゃった、うん、あれ見て。
あとはだから、残したい。
はい。
なんか、
記録的な。
そう。あと、物を捨てない。
はい。
だからもう、本当今でも困ってるのは、
ええ、
まあ、生きてるうちからなんだけど、ゴミ屋敷との戦いなので、
ゴミ屋敷。
だから、それもあんの。
はい。
今生きてたらノイローゼになるんじゃないかなって、はい、本当に物が出る感じで、ね、食物が、食べ物が足りませんなんて、
はい、
何言ってんだバカ野郎って多分、言うと思うけど、
はい、
だから本当にエコな人だったし、物を大事にしすぎ。
ですよね。
だから食べ物だけじゃないんだよ。こうもう、なんかの縁があって俺のとこに来たんだからって言って、捨てないのよ、基本的に。増える一方じゃない。で、ゴミ屋敷なのよ、家が。
うん。
うん。だからね、本当に、ゴミ屋敷の私はトラウマ、反面教師で、私は立川断捨離。
断捨離断捨離。
本当に家にもう物を増やすのが大嫌い。
そうですね。
うん、
いや、もう、本当に由美子さん、もう、何を聞いても僕も、
ね、
いやいや、感動ばっかりなんですけど、
ちょ
っとですね、
はい、
今回、
はい、
早いことでもうお時間になってしまいまして、 9月のマンスリーゲストということなんで、はい、次回も来ていただいて、またもっと、いろいろお話を聞きたいなと思います。
はい、すいません。
それで、この番組唯一ちょっと FM っぽいところで、
はい、
由美子さんの方から、お好きな曲というか、はい、リクエスト曲をいただいて、はい、一旦分かるという形になりますので、はい、曲の方いいですか？
あ、はい。はい。私が言うの。
はい。
同じなのよ。彼も、男子を神のように思ってる、はい、サンボマスターの山ちゃんと仲がいいので、
山内くんですね、
うん、はい。山ちゃんのあの曲をお願いいたします。
わ、は
い、
かりました。サンボマスターの何でしたっけ曲？
世界は、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。
ですよね。
合ってる？大丈夫かな？
多分合ってると思います。はい。じゃあ、それをおかけして、はい、一旦お別れということで、はい、次回もよろしくお願いいたします。は
い
は
い、お願いします。
本日のゲストは松岡由美子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
はい、喫煙室のコーナーでーす。
こんばんは、ディレクターしんねでーす。
いやー、もうなんか、うん、フワちゃんの話とかさ。
ああ、はいはいはい。
ね。
随分時事ネタじゃないですか。
あんな
ん、うん。
多分普段からそうやってんだろうな、きっとな。
いやー、どうなんでしょうね。
もともとやっぱりさ、俺らやっぱミュージシャンとかいろいろ、まあ俺なんか役者もやってたけど、
はい。
やっぱり上下関係ってやっぱり体育会系じゃん、こういう芸能界っていうかさ。
はいはいはいはい。
まあそういうのをちょっとフワちゃんはね、まあ覆してたっていうかさ、
あ、
タメ口でみたいな。ただまあそれがね、キャラでその番組出てる時だけのものだったらよかったんだけどさ、まあね、大変だよね。でもそのSNS っていうのも、まあ、いかがなものかっていうね。まあ、僕なんかも Facebook とか Twitter とかもやってますけど。
はいはい。
なかなかこう、的を得たことっていうかさ、あんまりこう、確信に触れたこととかって、あんまりやらないよね。
そうですね。まあ、その、なんていう、まあ、今ね、そのフワちゃんの話出ましたけど。
うん。
その僕らって、そのメディアとか、うん、SNS を通して、うん、そういうことがありましたよっていうふうに聞いてるじゃないですか。
うん、
だから、それが本当かどうかわからないんで、うん、僕はこういう話題自体触れないというか、触れられないんですよ。うんうん、それが確かかどうかがわかんないんですよ。
まあね。
それってネットリテラシーに関係してくると思ってて、
うん、
やっぱりその添加物が多いんですよ、情報って、このご時世だと。うんうんうん、それが合ってるかどうか分から、調べもせずに、断定して喋ってしまうことが、なんか僕は良くないかな、と思っちゃうんですよね。まあ、ね。だから、フワちゃんのことも僕、お会いしたこともないんで。
まあ、俺は会ったことないけど。
何とも答えられないんですよね。
まあね、だから、まあ、結果、だから、それはまあ、憶測もあるけど、
そう。
その、まあ、あれも、癒すことね、まあ、当人同士の話だからね。
まあね、その、言ってしまったことは事実なんでしょうからね。まあ、でも、なんか、他にも言ってる方とかっていうのは、普通にね、芸人同士とかで、
だからなんかほら、
ありますしね。
なかなか人によるというかさ、
まあね、
言っていい人と悪い人みたいなのあるじゃない。まあ、例えばね、不倫してもさ、すっげえ叩かれてさ、
そうですね、
もう謹慎とかするけどさ、例えば千原兄弟の誠二さんなんかはさ、
はい、
不倫してたけどさ、別に何もないじゃん。
いやだから好感度って結構。高校関係してくるんでしょうね。
好感度なのかね。
好感度じゃないですかね。僕はその要するに、まあこの人だったらどうしてもさっき言った通りイメージってあると思うんですけど、なんかそのイメージ通りじゃなかったらやっぱり裏切られたとかなるでしょうし、もともとそういうところも含めて好きっていう人だったら別にああどうせまたいつもやってんでしょみたいな、
まあそういう感覚だろうな
と思いますけどね。
まあまあ、ご当人同士でちゃんとうまく、ね、やっていただければということでございます。
はい、はいはい。
ということで曲いきましょう。エルビス・コステロ&ディ・アトラクションズで、アクシデンツ・ウィル・ハプン。 勝手に聞きながらそろそろお別れのお時間でございます。いやー、松岡由美子さん来ていただきました。もうド緊張の中、無事、1回目終わりまして、次回完結編ということで、ぜひですね、皆さんまた引き続きお聞きいただければと思いますよ。勝手に聞きながら、次回は9月17日火曜日20時から、再放送24時からでございます。ということでね、次回も、すごく楽しみにしておいていただければと思いますよ。そんじゃあまた次回お会いしましょう。最高最高最高。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。